ちは。アマゲラは自分たちが興味のある様々な話題について語る番組です。パーソナリティを務めるのは私クオンと
ゲオと
クニオです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。いやー、二人ともあれですよ。
ん、
はい、
ダメですね、動物の森は。
あれね、ギオさん、動物の森買ってやってるんですか？
うん、やってるよ。ほら、あれ、まあ、言わなんだっけ、ほら、グッジョブもあれだけど、つって。で、グッジョブは結局もうクリアしちゃったのね。
うん。
なんで、あの、動物の森をちょっと、あの、まあ、メインで今、ずっとやってるんだけど、うん、ダメだね。あの、ほら、あの、アプリのさ、見守りスイッチのやつでさ、やってる時間見たらさ、うん、平均2時間ぐらいやってて、
うんう
ん、この前ね、見たらね、1日ね、4時間ぐらいやってた。
おー、いや、でも羨ましいですね。私はスイッチがまだ買えてないので。
あ、そうか。
まだなんか抽選販売やってるような、なんか品薄状態ですね、そういうの。
そうなんですよね、ちょっと出遅れてしまったので、なかなか抽選販売にも当たらず、いろんなところにポチポチと申し込む日々です。
あ、それは大変だね、うん、そっか。まだまだじゃあ無人島生活にはなれない、始められないのね。
そうですね、 もし移住できたら報告しさせていただきます。
あ、だからまあご招待するけれど。
よろしくお願いします。
まあね、けどね、やることいっぱいあるから地味にね、うん、でもいけないのが、はい、本当にあれってほら、あの、なんかさ、あの、いろいろやりながらできちゃうの、なんか見ながらとかさ、録画してるものを見ながらとかさ、
うん、
だからいけないんだよね、うん、びっくりしたもん、うん、うん、ね、常々ゲームは1日1時間って言ってるのにね、俺ね。守れてねえな。
僕スイッチ立ち上げてフォートナイトやってると、そんなに2時間3時間なんて普通にすぐ過ぎてますよ。
ダメだよクミさん、1日1時間だよ。
だって
半分本気だから、
4,5 時間やってやべえっていう時あるもん、うん、あの、僕見守りスイッチの1日の上限の時間設定してるから、
あの
スイッチをね、やりすぎてるとね、アラームが鳴るの、そろそろ時間ですよ、やめましょうっていう。あの、あ、子供も、
そう、うん、そういえば先輩、その見守りスイッチのさ、機能知らないよね、はい、うん、
そうですね、知らないですね。
あれ、保護者が監視できるシステムなんだけど、あ
の、スマホのアプリで、スイッチのアプリがあって、で、あの、そこにあのスイッチの本体を登録することができて、で、登録しとくと、その登録した本体で、あの、どれだけゲームをあの起動したかっていうのを集計してくれるの。で、あの、1日にスイッチをやる時間も設定できて、あの、制限時間が近づいてくると、あと10分ですよとか、あと30分ですよとか、なんか、あと5分ですよとか、なんか、画面にこう表示されて、で、時間になると、アラームが鳴って、時間です、やめましょうっていうのが、結構うるさくね、やってね、で、それを無視してるとね、15分過ぎましたよって言ってね、またアラームが鳴ってね、うざいっていうね。
バーチャルお母さんですね。
保護者向けのアプリ
で、あの、子供が、あの、時間通りしかやってないよって言ってもアプリ見ると嘘ついて、
うん、バレる。
30分も過ぎてるじゃないみたいなことを指摘できるっていう、ね、
お、自分が子供の頃にあったらと思うと恐ろしい話ですね。
だからそれを俺たちは、あの、逆に逆手にとって自分がどれだけやってるのか見て、
うんうん、
ちょっと、あの、落ち込むっていうね、いい大人なのにみたいな。
いや、僕は落ち込んでないです。
落ち込めよ。
僕は普通に、あ、結構やってんな。だってあの、僕あまりにも制限時間を超えすぎるから、あの、毎日3時間とかに設定したのを4時間に引き上げましたからね、しばらく前に。
そうなの、
3時間だとすぐ制限 来ちゃって、もう全然フォートナイトできないじゃんと思って。
そうなんです。それでね、うん、見てたびっくりしたっていうね、うん、話なんだけど、うん、もうで内訳見てもどう考えてもやっぱりあの動物の森の方がね、
うん、
まあ結局あのグッジョブはな、クリスあれだもんね。あの その気になればそんなにね、1ミッションそんなに時間かかんないもん、ね、
だって僕、うん、結局ギオさんがグッジョブ買ってやってるのを聞いて、2000円だからまあ買ってやってみるかと思って買ってやったら、あの1日ちょっとでクリアして、多分僕実質6時間ぐらいしかやってないです、
うん、多分俺もそのぐらいだと思う、クリアすると、うん、だってびっくりしたもん。だって動物の森でさ、一生懸命なんかさ作業してたらさ、オンラインになりましたって国を出てたらさ、あのグッジョブって書いてあって、あっと思ってさ、なんか買ったのかなと思ってさ、あのフレンドになってると、あのオンラインになったり、オンラインになると分かるんで、で何のゲームやってるか分かるんで、うん、
そこまで分かっちゃうんですね。
そう、
うん、なるほど。
いやとりあえずあれだね、あの先輩あれだね、本当スイッチ買ってくれればもうちょっとなんかいろいろとやれることがたくさんあるもんね。
で、広がるんですよね。でも買いたくても売ってないから買えないんです
。別にこれ強制してるわけじゃないもんね。だってもともと欲しい。
そうなんですよ。もともとね、動物の森がやりたくて欲しかったんです。
でも大体みんな動物の森やりたいって思って買い始めるから品薄になるんですよ。
で作ってるところはね、一時期やったね、うん、そのせいで。
もうちょっとね、うん、早く動いてればよかったんでしょうけど、こうまあご多分に漏れず、私もこの機会でなかなかライブにも行けない、うん、じゃあ買おうかなみたいな感じだったので見事にこう時の流れに押されてしまった感じがあるので仕方ないですよね、
うん、じゃあ諦めて、うん、スイッチじゃなくてプレステ4を買うと。
今4ですか。
だって5も怪しくなってくるじゃん、このままいくと。
出る。5はちょっと。
いやでも、なんでプレイステーション5出るって分かってるのに4買うのっていう話になる。
うん、けど、いや4は4でほら、2人とも持ってるから。
うん、
でも、今4買うと、5出る頃にまた廉価版とか値段下がる、絶対下がるから。
あ、そうね。うん、なんか今回は5はなんか4のソフトが互換性があるらしいからね、
うん、みたいですね、
うん、
5はちょっとあの買う当てがあるので5待ちでいこうかなと思ってます。
そうね、うんうん、まあ頑張って抽選当ててください。
はい、頑張って頑張ります。
まあ、頑張りようがねえんだよ
抽選ですからね。
抽選だからね。だけど俺抽選で当たってるもんね、
うん、今はでも倍率がすごいですよ。見たらなんかクラクラするような倍率です。
そうだよね、
うん
うん、まあとりあえず、うん、無事当選することを祈りましょうかね。
はい、
じゃあ今回なんですけども、
はい、
今回はあのシリーズものの小説でそれぞれがおすすめする本を語りたいと思います。
はい、
はい、
というわけで今回はおすすめする小説のシリーズ本ということで、
はい、
あの小説で、はい、こうシリーズが続いてる作品が結構たくさんあるんですけども、その中で自分がこれは人におすすめしたいと思う、小説をそれぞれ紹介していこうという趣旨の回なんですけども、
はい、まあね、しょうがないですよね。また、どうもね、まだこの収録の時はあれですけれども、はい、どうもまた、緊急事態宣言が延長されるようですし、お家にいる時間が長いと思われるのでっていうところもありますよね。
まあとりあえず僕が普段 天城でゲオさんと2人でやってると小説の話全くできないんで、
うん、ごめんね、うん、
なんで、うん、せっかくクオンさんが来てくれてるのでちょっといつもと違うのをやりたいなと思って、
は
い、で、
うん、
シリーズものの小説だったらこう興味ある人はこう読んでもらえるかなっていうのもあったので、
はい、うん、ちょうど今はね時間も皆さんあるしね、
うん
うん、だからいいんじゃないかという、ね、うん、
そうですね、
うん、皆さんはどうかもしれないけど俺はわからないよ
じゃあ最初はクモさんから紹介していきましょうかね。
はい、そうですね、私が今回紹介したいのは、ダレンシャンという児童書になりますね。海外、海外の小説なんですけど、これはもうだいぶ古い本になるんですけど、私が小学生の時に本当にちょうど読んでた本なんですけど、なかなか普段、お子さんと一緒に本を読みたいって思っていてもなかなかそういう機会ってないと思うんですけど、私実はこれは読んでた時に自分が読んだ後に父に読んでもらって、で感想を語り合うっていうのをやってたんですよ。
ほ
う、うん、でそれで話題のきっかけにもなったし、父が読んでても面白かったっていうことは大人になってから読んでも結構楽しいんじゃないかなというふうに思ったので、今回これを用意しました。
これは僕はダレンシャンの小説は読んだことないんですけど、
はい、
本屋で売ってるのは見たことあるし、あと、うん、あれです、少年週刊少年サンデーで昔コミカライズされてたはずですよね、
うん、
確か。
そうですね、だいぶもう完結してからしばらく経ってからですけど、コミカライズもされてましたね。
それはちらちら読んでたから、
うん、うん、
まあ、ただ
僕一応最後まで読んでたよ、ダレンシャン漫画の、ね、うん、ちょうどまだサンデー買ってたんで、
うん、ああ、なるほど、
一応最後まで読んだと思う記憶があやふやだけど読んだはず、青年になったところは覚えてるから。
うん、でもこれ結構ラストはええっていう感じなんですけどね
ラストは覚えてないんだけど、うん、ヴァンパイアの話だっけ。
そうです、そうです、吸血鬼の話で、うん、吸血鬼にもその2種類の吸血鬼がいて、いい吸血鬼と悪い吸血鬼がいるんですけど、その吸血鬼同士の戦いみたいな話ですね。
ああ、そうか、そうなんだったね、確か
そうなんですよ、
なんとなく思い出してる、ね、
うん、
うん、
で結構なんか残酷な描写も多いんですけど、こうそれがなんか逆にやっぱり子供心にはちょっとなんかこういけないものを見ている感じがするというか、表紙とかも結構凝った表紙というか、こう昔風な感じのでキラキラしてるようなところとかもあったりとかもして、なんかちょっとこう心惹かれるんですよね。今見てもやっぱりなかなか凝った表紙ですね。
うーん、そうなんだ、
うん、僕ダレンシャンじゃないけど児童文学は、なんていうの、多分ハリーポッターが流行った後に、
うん、
なんか児童文学の本が結構なんか海外のやつを翻訳して出すのが若干なんかブームじゃないけど、
うん、
なんかで結構普通にたくさん翻訳されるようになった時に、
うん、
僕の好きなイラストレーターの村田蓮司先生が、
うん、
タラタンカンっていう海外小説 の、
はい、
児童文学を表紙を書いてて、
うん、
日本版のやつを、
うんうんうん、
でそれで児童文学にちょっと興味が湧いて、
うん、
で私多分その頃にダレンシャンもその児童文学コーナーが本屋さんでいろいろこうある中にシリーズとしてこう棚に並んでたから、
うん、そうですね、
だからこんなのあるんだって思って、うん、結構多分その頃だと普通に有名シリーズみたいにもうなってた頃だから、
うんうんうん、
一応表紙とかは何度も何度も見てるけど、ただ、
うん、
中までは読んでなかったですね。
なるほど、そうなんですね。確かにこうダレンシャンが出た頃はすごくそういう海外児童文学がブームで、他にもいろいろサークルオブマジックとか、あとライオンボーイとか、なんかいろいろ読んだんですけど、
うん、
やっぱり一番長く続いてて一番こう興味を持って継続して読み続けたっていうのがダレンシャンだったので、すごい記憶には残ってますね。
ちなみにこれどうでもいいことなんですけど、
はい、
ダレンシャンって本のタイトルダレンシャンですけど、
はい、
あの書いてる人もダレンシャンですよね。
そうなんですよ。でこれは、一巻に書いてあるんですけど、この人の自伝っていう体で始まるんですよね。
あれこれファンタジーですよ、内容
ファンタジーです。さっきお話ししたようにヴァンパイアものの話なんですけど、
あだけど自伝なんですか。
そうなんですよっていう体で始まるんですよ。あることが起きてしまったことによってヴァンパイアになってしまった少年の話っていうので始まって、でこれが本編がまた続いている頃に出た外伝で本人もインタビューされたりとかもして、あなたはヴァンパイアなんですかみたいなことして、それはねふふふふみたいな感じのコメントを返したりもしてで、まあ、その結末どういうことだったのかっていうのは、まあ、最後まで読めばわかるんですけど、なかなかこれが綺麗にちゃんとそういうことだったのかっていう風になってて、これを書いてしまったらこの人はこの後でも他の作品どうするんだろうっていう風に思ったんですけど、
うん、
今なんかちょっと調べてみたらやっぱりダレンシャンのイメージが、ね、作者の名前で出した本なので、
うん、
あの強いみたいで、この話の外伝を今は書いてるみたいですね、
うん、あれそういえばコミカライズの始めも確か本人がなんか回想じゃねえけど、なんかそんなっぽいような感じでなんか始まったんだっけ、なんか自分が作者が自分ですみたいな感じで始まったような気がしたけど、
多分同じようにそういう始まり方をしてると思います、
うん、そうそうそう、なんか、うんうん、思い出した、うん
うん、
雲とサッカーが好きな少年、うん、だった、
うん、だっけ。そうですそうです、雲とサッカーが好きな少年だったのに、うん、あんなことにみたいな感じのね
変なサーカス行ってる女の子だ。
うん、そうですそうです、
なんとなく思い出してきたぞ
そういうね、う
ん、確か全部確かちゃんと読んだはずだもん、
うんう
ん、
でもこれなんで漫画化したんですかね、うん、
これあれじゃない、あのさ、
はい、
ハリウッドの映画がどうのこうのみたいな話が持ち上がってたから作ったんじゃねえのかな。
うん、私もそうなのかなというふうに
気がすんだけど、ね、確かなんかそんな話あったんだよなと思って、
うんうん、
実際に作られたけど見てないけどね
私は見ましたよ
確かそのぐらいだよね、
うん、
なんでそこであじゃないの、メディアミックスじゃないけどなんか言って出したんだよね、
うん、ああ映画やるからコミカライズもどっかで連載しようみたいな、
うんうん、しようみたいな話じゃないの、うんだった気がするけどね、
うん、多分そうじゃないかなと思うんですけど、
うん、そうだった気がするけど結局読んでたけど、
うん、
なんかいまいちそこまで入りきれなくて、ま、漫画は読んではいたけど、
うん、
だから
映画を
見に行かなと思う、ね、
この漫画版関数見るとなんか原作の小説のをかあのいなんていうの原作の小説一巻を漫画一冊でなんかやってる感じの内容っぽいから、
うん、はい、
いくら児童文学とはいえ小説一巻分を漫画の単行本一巻にすると結構駆け足でやんないと無理なんじゃないかなって思うんだけど、
うん、多分そうだと思うんですよね、うん、これすごくページ数も割と多いし字の大きさもそんなに大きいわけではないので、これをちょっとやろうと思うとなかなか難しいような気がするので、
普通に考えたら小説一冊をコミカライすると3巻か4巻ぐらいかかるから、
うん、
真面目にやると、
う でしかも、うん、結構その登場人物というか主人公の心情描写がすごく多いので、うん、そのあたりをちょっと端折っちゃうとそれはどうなんだろうっていう気がちょっとしちゃいますけどね、
うん、だって確かさサンデーコミックだもんね、
うん、そうですね、
少年サンデーもサンデーコミックだからそんなに一巻自体ページ数ねえぞ、
うん、
と思う、うん、確かこれの記憶が確かだったら本屋で売ってるのもそんなにちゃんなんか変わっ特殊なあれではなかった気がするから、
うん
うん、となるとかなり駆け足なのかね、
うん、
まあ展開が結構駆け足でやってたらまあ、うん、小説よりも内容がちょっと入ってこない感じで、うん、ストーリーがどんどん進んじゃってたかもしれないですね、
うん
うん、そうですね、
うん、あと絵柄かな、まあ、なんか気がしたんだな、ちょっとな、ちょっとうーん、サンデーにしては泥臭い絵描いてた絵だったなって気がしないでもないんで、
うん、
っていうかそうそう、それでなんかそんな話があったんで、
はい、
例えば調べたらその漫画版を描いてた、うん、コミカライズしてた新井先生って今あれなんだよね、なんとびっくり、コナン君の何ゼロの日常と警察学校編書いてんだね。
ああ、コナンのスピンオフ書いてる、スピンオフ書いてるっていうか、うん、あれ絵から全然近くないですか。
え、だって思いっきりだってあれはあの二作はだって青山先生の絵に思いっきり寄せてるもん。
いや僕てっきり青山先生のアシスタントがやってるかと思ってた。
うん。と思ってたんだけど違うんだね、プロで書いてるわけじゃないんだね、俺もちょっとびっくりしたんですよ、と思ってさ、うん、さっき調べてたらさ、
どこ、そうなんですね、うん、本当だ、
絵柄頑張って書いたんだって
寄せたんで
しょ、
確かにとしか思えないけどね、うん、すげえ、うんうん、確か読んだことありますよ、ゼロの日常は読んだことないけど警察学校編を読んだけど、うん、あれだけで終わらなくてよかったねって思ったんだけど、個人的にそういうこと言っちゃいけないね、いやかなり泥臭かったぞあの画風あの作風っていうか、
まあ原作がまあ原作ですからね、なんかこう、うん、登場人物のこう髪型とかの描写もなんかこれはなかなか漫画にしたら売れないだろうなみたいな感じの人気出そうにないっていう髪型の描写だったりとか、うん、まあ出てくる人もイケメンって感じのキャラクターはあまりないですからね、うん、
それでさサンデーだからさ、
はい、
サンデーって意外とね結構みんな絵完成してる人たちが多いから基本的に、
うんうんうんうん、
専門そんなに多くない人が多いような気がするから、その中で結構泥臭い感じで線が多い感じで、
うん
うん、ちょっと浮いてはいたようなって気は今思うとして、
うん、そうなんですね、
だからあんまりストーリーが入ってこなかったのかな、
うん、
そんな理由
いや俺意外とそういうとこあるから、ね、うん、ただまあ少なくとも読んでたってことは、
うん、
うん、何か引っかかるものがあったんだよね、
うん、
うん、
いやぜひ児童文学で読みやすいので読んでほしいですね、うん、原作の方を、
あ、そうね、
うん、
そうか、今 Kindle とかあるもんね、 Kindle
そうですね、なんか文庫版も出てるみたいなので、まあ、私としてはこの、 重厚な表紙の単行本版がおすすめではありますけど文庫でもいいのではないかと、
まあ多分誰にしたんだったら間違いなく図書館に置いてるから、
うん、そうですね、
うん、
とりあえず最初は図書館に本借りに行って読んでみるのも一つの手ではありますよね、
うん、うん、そうです、
あ、だけど今なかなかあれじゃないの、図書館はやってるのか、
いや閉まってますね
閉まってるよね、確かにダメだよね、うん、あれもいけないんだよね、っていうか市の施設だから多分公共機関で閉めてる、
そうですね、閉まってますね、
じゃあもう本屋行くしかない、
本屋、うん、
売ってると思いますよ
児童文学は結構昔のやつも普通に 全巻売ってたりするからね。
そうですね。
まあとりあえず一巻だけとりあえず読んで面白かったら続きを買って読んだらいいんじゃないですかね。
そうですねと思います。
じゃあ次は僕ですかね。
はい、
僕はあのコバルト文庫なんですけども、はい、あの今野由紀先生が書いてるあのマリア様が見てるをちょっと取り上げたいと思います。
はい、
これはあの昔アニメになった時にあのテレビシリーズがこう僕の住んでるところでは放送されなかったんですよ。
うん、
でこのアニメ化決定ってなってこうアニメが放送されない、まあ、放送されないというか放送する地域じゃないっていうことが分かった時点であの、うん、すごいこのマリア様が見てるっていう作品自体になんかすごい気になって、あのコバルト文庫の小説がアニメ化されるってそんなにないから、
うん、
あのまあアニメ放送されないからちょっと原作を読んでみようと思って原作買って読んだんですよ。
うん、
そしたらめちゃくちゃ面白くて、
うん、
あのその当時何巻だったかな、あのそこそこ関数出てたんですよ。
うん、
で、あの多分13冊か4冊ぐらい出てたのかな、僕が買った時は。で結局全部買って読んじゃって、でその後、うん、あのテレビシリーズのアニメ あの DVD が出たんで、
うん、
DVD 買ってみました。
うん、
でそういう経緯で見たんで、最初はあのアニメ化がきっかけだけど、
うん、
こう原作をあの一番最初に読んで、それからこうアニメとかを見て、でなんとこのマリアさん見てるのおかげで、あのコバルト文庫が出してるあの雑誌で、あのコバルトっていう雑誌があったんですよ。今もう休刊しちゃって、はい、今はもうないんですけど、
うん、
それもあの迷子を買ってました。
もうすごい、
あのその雑誌にあのマリア様見てるの読み切りが載ってたりしたんで、
うん、当時多かったですよね、結構そういうこう女の子向けの雑誌で、小説雑誌みたいなものって。
そう、今は結構もうなんか売れなくなって休刊しちゃったやつが多いんですけど、
うん、
今まだ出てるのはウィングス、小説ウィングスがあるかどうかぐらいですかね。
うん、ウィングスは私もちょっと前まで見かけたのを覚えてますね。
まあ、ウィングスもあの、まあ、ちょっと脱線しますけど、あの昔買ってたんですよね。
あ、そうなんですね。
そう、まあ、読んでた時期があったんで買って読んでたんですけど、
うん、
まあ、それは今回の話はちょっと関係ないんで、あの置いときますけど。
はい、
あのでマリアさん見てるはあの一応、まあ、完結してるというか完結したというか、
うん、
あの一応今のところ37巻まで出してるんですよ。
はい、
で一応本筋の話は終わったことにはなってるんですね。
うん、
で、この先続きを書いてくれるのかどうか、まあ、作者の気分次第的な、なんか感じで、
うん、
で、まあ、とりあえず、37巻あるから、はまったら、十分こう読み応えがあるんで、
うん、
まあ、シリーズものとして十分じゃないかなと思って。あとこのマリアさんを見てるの小説版はまあ、コバルト文庫なんで、うん、対象年齢が 結構あの児童文学とは言わないまでも、
うん、
中高生向けなんですよね、
うん、
でしかも多分これは高校生じゃなくて中学生もしくは小学生が読んでも大丈夫な内容になってる
ん
です。
うんうんうんうん、
だから、すごい、小説のこの構成が、なんていうの、優しい感じの内容になってて、
うん、
伏線とかが、もう、多分これ伏線だろうなっていうのが分かるように書いてあるんです。
お
ー。で、ちゃんとその伏線だろうなって思ったところがちゃんと最後に回収されるっていうね、
うん、
なんていうの、これ伏線かなって思ってあれ全然違ったみたいなことがまずないっていう、
うん、
なんかちゃんと読んでればちゃんとヒントが最初の方にあって最後の方に、うん、あの時のあれがこれだったんだとかっていうのもちゃんと分かるようになってる上に、うん、登場人物の話とかで、はい、なんていうの、明言はしてないんだけど、きっとこうだろうなっていう風な書き方を結構してるんです。
うん、
エピソードが、特にこの、明言はしてないんだけど、この登場人物の話のことを言ってるんだろうなっていう風な、絶妙なさじ加減で書いてあって、
うん、
でそれがその分かってても分かってなくても十分楽しめる内容になってるけど、そこの、うん、実はこの話はこの話の内容はこのキャラクターの話ですよっていうのがなんとなくさせられるとすごいこうおってこうなんか気づいた自分がこう嬉しくなるような感じの内容だったり、うん、なんかすごい小説をこう初めて読む人にこうおすすめできる感じの、内容なんですよね。だからこう小説を苦手な人でも全然普通に、読めて、これを読むと他の小説がいかに適当かっていうのがなんか言い方がちょっとあれですけどこれがなんていうの正しい小説だみたいなぐらいの勢いのなんか構成がうまいんです、
うん、
まあただもちろん中学生とかに向けて書いてる内容だから、
うん、
結構内容的にそれはどうなのっていう感じの展開とかはあるんですよ。ちょっと無理じゃないっていう、
うん、
真面目にこう追求してったらちょっとおかしいよねっていう展開もなくはないですけど、
うん、
だけどまあそれを差し引いてもこうこの今野由紀先生はすごいうまいなと思って、僕はこれを超える小説を最近読んでないですね。
ゆりさん大好きだもんね。私からやってるよ、ね、
で、
実
でマリアさん見てるの小説は一番こうこの有名な話が、
はい、
これ10巻がレイニーブルーっていうタイトルがついてるんですけど、
はい、なんか聞いたことありますね。
レイニー止めっていう名前の、出来事があるんですよ、うん、
はい、
これはこのレイニーブルーっていう10冊目の本がその11冊目のパラソルを刺してっていうの の、はい、と合わせて一つの話なんですよ、
うん、
まあ、いわゆる前編と後編ってやつですね、
うん、
で前編が出てから後編が出るまで間が空くっていうのは、まあ結構小説のシリーズでは、まあよくあることなんですけど。
うん、そうですね。
ただ、このレイニーブルーっていう小説のラストが、すごい、続きを早くくれっていう感じの終わり方になってて。で、そこで、 次 の, あのパラソルを刺してが出るまでをこうやきもきして待たないといけないっていうのを、
うん、
このリアルタイムで小説を買ってた人は味わったらしくて、
うん
うん、であのマリアさん見てるおすすめするときにとりあえず10冊まで貸すっていう、うん、なんかあのちょっと
ひどい
ちょっとしたいたずらをするっていうね、うん、で11冊目のパラソルを刺してを後から貸すっていうなんかことをして自分たちと同じ体験を味わってもらいたいって思うくらいなんかあの衝撃がすごかったっていう話なんです
。なるほど。
僕はもう12、3巻出てたともう多分12巻か13巻ぐらい出てた頃にあの買って読んでたから、
うん、
もう本屋で大人買いしましたけど最初にこう3冊ぐらい買って読んでやべこれは面白すぎると思ってもうその後もうとりあえず買えるだけ買って家に帰ってもうまとめて読みましたけど、だからレイニーブルーの話をそのレイニー止めの話を知ったのも後からそのマリアさん見てるの情報をこう読み漁ってた頃に知ったんで、
うん、
でちなみにこれレイニーブルーの話もそうなんですけど結構マリアさん見てるの小説には、うん、なんていうのいろいろこう知るとびっくりするような話があって、
うん、
このマリアさん見てるの小説って一番最初に書かれた内容っていうのは実はチェリーブロッサムっていう原作でいうと9冊目に刊行された本の内容が一番最初に書かれてるんですよ、うん、でこのチェリーブロッサムに収録されてる内容の「イチョウの中の桜」っていうタイトル の, 話が一番最初にさっき言ったコバルトに読み切りとして載った話なんですよ。
なるほど。
でその読み切りを書いた後に連載というかシリーズの刊行が始まってこの読み切りで載った話よりも前の時系列から話が始まってるんです。
そうなんですね。
だからマリアさん見ての1巻からこの9巻のチェリーブロッサムまでの間が結構長くて、で長かったせいもあってキャラクターの人気がこの8巻までに登場するキャラクターの方が人気があるんです、でその人気がキャラクターにありすぎるせいで一応このマリアさん見てるっていうのは女子校のお話なんですけど、
はい、
主人公は、1年生なんですね、福田由美っていう1年生が主人公なんですけど、こう2年生にお姉様って、ね、呼ばれる人たちがいて、で高校だから、3年生までいますよね。
はい。
で、一番人気のあるキャラクターが、この3年生なんですよ。3年生にバラ様って呼ばれる、生徒会のメンバーがいて、
うん、
で、この3年生が、この、チェリーブロッサムの時点ではもう卒業していないんですよ。学校には。だけど年度が変わって卒業生になっちゃってるんだけどその後の関数でもちょいちょい出てくるんですよ。でそれはやっぱりキャラクターの人気が強すぎてもう出さざるを得ないっていう。
なるほど。
普通だったらもう卒業してはいさようならっていう感じなんだけどもうちょいちょい出てきて話に絡んできて、っていうところもこう面白いし、 あと、僕が一番好きな関数は、12巻の、子羊たちの休暇なんですよ。
うん、
一応、多分世間的には、多分レイニーブルーとパラソルを指してが一番、こう、盛り上がるところなんですけど、
うんうんうんうん、
僕的には、その後の関数の子羊たちの休暇っていう、夏休みのお話があるんですけど、
うん、
これにここが一番好きで、この主人公の福沢由美が自分のお姉様である小笠原幸子様の、うん、別荘にこう招待されるっていうお話なんですけど、
うんうんうん、
そこに松平東子っていうお姉様の、親戚が来て、うん、でそこでお姉様を奪われるんじゃないかっていうドキドキ感を味わうっていうね。
あ
でこ の, 松平東子っていうキャラクターは、まあ、今で言うとツンデレのキャラクターなんですよね、
うんうんうんうん、
でこ の, 福沢由美にちょっとちょっかい出してくるっていう感じのキャラクターなんだけど、
はい、
意外とこうなんか憎めないキャラクターで、
うん、
まあそこら辺のこのキャラクター同士の掛け合いとか展開とかが、うん、なんか読んでてすごい良くて、なんか、
うん、
僕が結構この何度も読んだ関数ですかね。
うん、なるほど。
まああんまり言うとね、この後の話その子羊たちの休暇以降の内容のネタバレになっちゃうんで、もうあんまり言えないんですけど
、ね、そうなりますよね。
キャラクターのこのキャラクター実はこのキャラクターとこうでっていう話をしちゃうと後半の驚きがなくなっちゃうんで
ちょっと難しいところ
ですね。ちょっと言えないんですけど、
うん、
ただこのレイニー止めの話は知っといた方が、はい、まあ、こうマリアさん見てるの好きな人と話をするときにはこう話の種になるし、
うん、
チェリーブロッサムが一番最初に書かれた話だよっていうのを知りながら読むと、またそれはそれで、うん、こう面白いものが発見できたりするんで、
うん、
であとこのマリアさん見てるは内容的には普通の少女小説なんですけど、
うん、
まあ、多分世間的にはアニメ放送以降はゆりもの的な感じの女性同士の恋愛を描いてるみたいなイメージがついてるとは思うんですけど、
そうですね。
でも実際これ女性同士の恋愛を主軸に描いてる話って原作の3巻の茨の森くらいなんですよ。
そうなんですね。
茨の森は完全にこの女性同士の恋愛を話の主軸にして、で許されない恋をしてしまったみたいな感じのお話になってて、でそれ以外のこのマリアさん見てるでスールって呼ばれてる上級生と下級生の、お姉様と妹の関係みたいのは、まあ、ユリ的な感じの描写はなくはないけど、
うん、
まあ、女性同士の友情的な感じとか、うん、姉妹としての感情みたいな描き方しかしてないんで、
おー、なるほど。
深読みすればユリに見えるけど、
うん、
普通に見れば別にそうでもないっていう、まあ、すごい語弊がある言い方をすると少年漫画を、うん、ボーイズラブの視点で見るみたいな感じの。
あー、なるほど、そういうことですね
別に少年漫画ではそういう描写は一切書いてないけど、
うん、
見る方が深読みすればいくらでもこう深読みできるよっていう感じのなんていうんですか、雰囲気なんで。
あー、なるほど
だからユリじゃないけどユリだよって言われると、まあ否定はしないねっていう感じの作品なんですよ。う
ん、なるほど。こうちょっと深読みがしやすいだけということなんですね。そう、
ちょっとこう 想像の余地があるっていうね、
うん、
だから作者も多分それ分かってて書いてる節があるので、
うんうんうんうん、
一応ちゃんと少女小説っていうジャンルのポジションは守って書いてるんだけど、
うん、
一応そこをこう逸脱して書いてる風な描写もなくはないっていう、でも別に逸脱してないといえば逸脱しないっていう絶妙なさじ加減がうまいんです。
なるほど。
だからこれはあの37巻もあるから全部一気に読めっていうのはまあ無理ですけど、
うん、
まあせめて最初の10冊までは読んでもらいたい
ね。なるほど。実は私はマリア様が見てるは漫画版を読んだことがあるんですけど。
ああ、漫画版は結構あの最初の方だけしか刊行されてないんで、確かチェリーブロッサムあったりまででしたかね。
そうですね、結局3年生が卒業、あの一番最初の3年生が卒業してしまうまでの話なので、私はそこまでしか知らないんですけど。
とあれもマーガレットで連載してたやつを僕もあの、うん、単行本買ってたんですけど、
うん
うん、あれこの続きやってくれないのっていうのがちょっとね、
うん、本当ですね、続きはなかなか難しかったんですかね。
まあ多分アニメが放送されてそれが終了してしまったっていうのも多分あると思うんで、
うん、
まあちょっとあの残念なところはありますけど、まあ、うん、できれば小説の方も読んでもらいたいですね。その続きがありますから小説には。
そうですね、私もちょっとだけ小説を買ってるんですけどまだ読めてないのでぜひ読んでみたいと思います。
はい。
いやー、相変わらずクリさん好きだなって思って聞いてて思い出したんだけど、
うん、
そういえばそうそうそう、初めてお話しした頃に、うんうん、実写版のマリア様が見てるの、あの前売り券がねえねえって探してながらお話ししたなっていうのをね、初めの頃思い出した。懐かしい話をちょっと思い出したな。
ああ、実写版ありましたね。
うん、10年ぐらい前ね、ちょうどお知り合いになって、なんかで話、スカイプかなんか話してた時に、前売り券がねえねえって、そういうのを探してた時があった記憶だなっていうのを思い出してね。うん。
ああ、なるほど。
そうそう。
まあ、実写版は、まあ、うん、うん、やったねっていう程度の感想ではあるけど。
だって実写版あれでしょ？だって主演あれでしょ？はるちゃんでしょ？
うん。
朝ドラで売れる前のハルちゃんでしょ、うん、でバあのブレイクする前、
別に悪くはないんですよ、そんなに。そんなに悪くはない、でも良くもない。まあ予算の関係かなぐらいの、
うん、いやそれで思い出してさ、ちょっと調べてたらさ、
うん
うん、ごめん、ロケ地が地元だった。
そうなんだ。
でもなんかこれキ
ャスト見たら、長野県でいっぱい撮ってる、
うん、キャスト見たらすごいですね、
うん、すごい。
滝沢カレンも出てるし、
広瀬アリス
も出てる。
10年前だからね。
まあだからあのバトルロワイヤルと一緒ですよ、あの若手の高校生に見えるキャストをたくさん選ぶから、うん、まだ売れてない人たちがこう出てるんですよ。
だってロケ地上、長野県上田市、旧選挙しかまああるね。松本市、うん、松本琴が君、うん、でもね、佐賀町、うん、信州、うん、夢バラの里って、うん、あるよ、うん。行ったことある。
すごい。
バラを精力的にあのやってるところ、
うん、
隣なんだけどね。
うん、
バラ祭りやってるけど、この時期だったっけな。
うん、
そう、いやそんなこと思い出した、うん、懐かしい、ね、ちょっと、ね、
じゃあまあお待たせしました、なかなか、はい、あの僕がお話した後で恐縮ですけども、ギオさんのおすすめの本を教えてください。
そもそもあんまり読まないんでおすすめとかないんだけど
そんなことそんなこと言わずにせっかく特集してるんですから、
うん、
そう、その話を聞いた時にじゃあどうするかみたいな話になって、まああったんですけど、妥協してなんか俺はいいや漫画でもとか言われたんだけど正直ね、したらねちょっとね、そうたまたまね、読み出したというかがあったんで、作品が、
うん、
正確に言うと読んでるっていうか、今流行りの聞くやつあるじゃないですか、いろいろな、
あ、オーディオブック的なやつですね、
アマゾンさんでもやってますし、
うん、
で聞く本っていうサイトがありまして、
はい、
そこで昔オーディオ CD を買ったわけですよ、
うん、
うん、
でそれでたまたまその原作がなんかサービスで一巻の一章がついてくるっていうので聞ける、無料で聞けるっていうのがあって、それを思い出して今聞き出してるっていうのがあって、うん、なんとタイトルは銀河英雄伝説です。
まあまあ、うん、ギオさんならそうなるだろうなとは思ってましたけど
俺一応原作持ってんだけどね、
うん、
徳間ノベルズ版を、
うん、
けどね、まだ手つけなかったんですけど、
え、あれ、ギオさんまだ読んでないの原作を？
結局読んでないんだよ。だってなんかさ、もう何アニメでもう何回も見たしさ、
うん、
で去年も結局 OVA 全部見ちゃったからさ、
うん、
旧石黒版をね、
すごい、
もういいやと思ってい
や、
この特集があって、そういえばちゃんと知らないなと思ってんで、うん、ここのサイトがもともとだから立ち上げに田中良樹先生が噛んでるわけですよ、
うん、
うん、でそこで、たまたま旧石黒版で映像化されてないエピソードをなんか限定で売ってたわけですよ。その石黒版のキャスト全員が揃ってオーディオブックにして売ってたやん、限定版で。でそれ買った時に、そのだから銀英伝の黎明編の第1章が無料で聞けますっていうのを権利をもらってたのも忘れてて、で、うん、いい機会だからって言って聞き出したって、
うん
うん、ただね、第1章第1話第1巻の第1章で 1時間あるのね、
うん、
でクリさんはまあ銀英伝知ってるからあれだけど、でまだアスターって始まってないの、そこの時点で、
うん、まあただの序章みたいな感じ
で第2章聞いたらアスターって始まったんだけど、で、うん、終わるまでなんだけど、
うん、
それも1時間のね、
うん、
で第1巻10章まであって、全部なんか時間見ると大体1時間ぐらいなんだよ、
う
ん、うん、これけど実際読んだ方が早くねって一瞬思ったんだけど、
時間的にだってこれ、うん、銀英伝のこの黎明編の一巻のこの聞く本のサイトのやつ見ると、総朗読時間9時間39分50秒って書いてあるから
だって第一章さ、で引っ張り出してさ、
うん、
見たの、徳馬ノーメルズ版見たら、
うん、
25ページぐらいなんだよ、
うん、だからこれ小説一巻を9時間かけて朗読してるから、
うん、
普通に本読んだ方が多分早いのは間違いない
です。下手すると俺の読書力でも早くねって一瞬思ったんだよ。しかも大筋知ってるから、
うん、いくら、うん、の新書のノベルズだとは言っても9時間も読むのにかかるとは思えないから
うん、俺も思った。なんかこれだと、うん、内容大筋して知ってるしな、そんなに時間かからず読めるの一緒思ったんだけど、
うんう
ん、ただせっかくさ、うん、読めるしと思って、でほらやっぱこういうところもさ、やっぱこういう時だからって言って結構キャンペーンやってて、
うん、
でその時に会員登録もしてたからログインアカウント持ってたんで、そしたら、うん、ログインするだけで500ポイントもらえますってなって、
うん、
で一生ね、多分確かね、買うと250ポイントなのね、
うん、
でレンタルだと1ヶ月で100ポイントで、
うん、
ログインするだけで500ポイントもらえますってなったんで、とりあえずもらってみ、うんうん、なんであと5章分あと4章分聞けるんだけど、
うんうん、
それから考えようかなと、うん、
これ一括購入2000ポイントになってますよ、
うん、なってるし、うん、ただあの何あの料金プランだと1ヶ月あの何1000ポイントぐらいでなんかあの1000ポイントみたいな課金システムでだからその分読めますみたいな、
うん
うん、あるけど、さてどうしようかな、うん、聞く分だったらいいかなって一生思ったんだけど、うん、ってね、まあ、思ったっていう、ね、
まあ次の時までに多分買っちゃいましたってイオさんが言いそうですけどね、
うん、したら意外と私もあのなんかあの緊急事態宣言の煽りをちょっと食ってあの時間ができそうだからあの意外と来週あたりになったらいや結局さ原作読んじゃってさっていう話してるからね一応持ってるからさ、
うん、でもゲオさん的には今さら読みましたっていう感じのスタンスになっちゃう、
そうそうそう今さら読んでもなって聞いてる分に聞いてる方がいいのかなって
うん、なるほど、
うん、まあ一応だから聞いてるとやっぱりうんあの今やってるノイエテーゼとかとも若干やっぱりあの細部っていうかみたいなのが違ってるのかな順序とかそういういろいろ
まあアニメにするにあたって変更してる部分多少ないともありますからね
多少ないしねでまあ石黒版とは全くでまあほあの結構違うからねそもそも、
うん、
石黒版は結構あのなんていう登場人物の登場とか順序書いたりとか、まあ、いろいろ演出も書いてるから
ああそうなんですね
そうそうそうまだだから今のこっちの今やってるノイエテーゼ版の方が近いんだけど、うん、意外と聞いてて新鮮っちゃ新鮮なんだけどね、うん、
でノイエテーゼが原作準拠でやってるって話ですもんね
うんだから、
うん、
石黒版みたいに初めにこうなんていうんですか主要人物バーみたいなのがない
うん、
石黒舞あの第一は結構あれですよね顔見せ的にあの登場人物結構いっぱい出てきますからね、うん、
まあアニメの定番的な感じの
出だしになってるからそうそう主要で出てくるから、うん、だから違ってたりするん で、
うん、
で一応あのノイエテーゼのあのナレーションやってる下山さんが一応やってるのねていうか、もともとこっちの方で、田中先生に太鼓判をされて、で、そのままノイエテーゼはスライドで登板してるんだけど、うん、だから意外と、入りやすいし、うん、まあ、これはこれでいいかなと思って、ちょっと、できるだけ試してみようかなって、個人的には思ってまして、うん、あと、まあ、これで頑張れたらあれかな、アルスランと、ソウル竜伝で行こうかな。
まあアルスランはなんかなんか第2部巻とかになってるからまだいいけど、ソウル竜伝、うん、あれまだ終わってないですよね。
終わってないのよね確かに。
しかもソウル竜伝ってなんか銀影天並みに古い作品だから。
うんうん、古いね。だって80年代の OVA 全盛期で確か一回アニメ化されてるよ。
うん、だって僕アニメ化してるから知ってるの、
うん、俺もそれで知ってんの、うん、あとあれで、ああそう、クラッシャー城もあったよ確か。あ、原作の方ね。まあ先輩は知らないと思うけど、
クラッシャー城。そうですね、
うん、まあ、おっさん世代はよく知ってるアニメなんだけど、まあね、ちょっとね、これもいろいろまあね、うん、面白いかなと思った。うん。ちょっとできるだけ聞いて、せっかくだから、ポイント、少なくともポイント分は、ちょっと回収しようかなと思ってます。
そういえば、オーディオブックとかで、ちょっと思い出したことがあるんですけど、
はい。
マリアさん見てるも、オーディオブックじゃなくて、オーディオ CD が出てるんですよ。
うん。
はい。
で、中映社ドラマ CD っていうシリーズで、2004年に、一巻が出て、で、結構、長々出てたんですけど、なんとこれもですね、 あのオーディオ CD 版レニー止めがあったんですよ
そんなことまで、
そこまで再現を
再現しなくてもいいんですけどあのチェリーブロッサム の, あのドラマ CD が出てしばらく出てなかったんですよ、あのそのドラマ CD が。でその後、うん、あのまた続きが出るってなった時にあのレイニーブルーが出てあのまた止まったんですよちょっとあれこれパラソルを刺して出してくれないのかなってちょっと心配になるぐらい間が空いちゃって、
うん、
間が空いたけどあのなんとか出してくれて、あのパラソルを刺してまで出て、とりあえず現在はあのドラマ CD の刊行は止まっちゃってるんですけど、
あ
これもあのアニメテレビアニメのキャストがそのままやってるので、
うん、
もし小説読むのが苦手な人はこちらを聞いてくださいって言いたかったんですけど、あの、うん、今売ってないんですよ、うん、
あららら、ら
探すのが大変
って、アマゾンで検索したら中古しか売ってないっていうね、
適正の中古の値段なの、なんかプレミアがついてるのとかじゃなくて、
ちゃんといやプレミアはついてないとは思うけど、でももともと3000円ぐらいするやつだから1本、
うん、
うん、だから
あ、まあ、意外と CD は値段落ちねえか、そこら辺あんまり、
だ中古で買えばもっと安いと思いますけど、
安いけどそんなに安くはない、
まあ多分1000円ぐらいとかする感もあるんじゃないですか、
うん、
まあ僕はこのマリアさん見てるのドラマ CD でいうと、雑誌のコバルトの全員応募者全員サービスの CD を探してるんですけどね
それはなかなか見つかない、
ね、あの原作をこうドラマ CD にするっていうやつを、あの雑誌のコバルトは結構やってて、
うん、
で人気シリーズの小説を結構ドラマ CD としてこう応募者全員サービスで配布してたりするんで、
うん、
で僕がその雑誌のコバルトを買う前にこうやってたやつとかもあるんで、
うん、
でそれでこうドラマ CD 化されてるマリアさんが見てるのをコンプリートするにはちょっとね、その応募者全員サービス的なやつを集めないとコンプリートできないんで。でたまに、
うん、そっちはあれじゃないの、もうヤフオクの方に行った方がいい。
でもなかなか出てなさそうですよね、そういうのは。
ものの数が少ないから、そもそも品がないっていう。
うん。
でたまに中古の CD ショップとかでも探してはいるんですけど。
うん、
まあなかなかないですね、
うん、
うん、まあただまあ俺みたいな本をなかなか読まない人でもこういうのが今あるんで、うん、うん、まあね、アマゾンさんでもねほら始まったから、うん、
だから
哲学みたいなのね、
だからギオさんが言ったから、うん、探しアマゾンでもそのアマゾンオーディブルとかっていうサービスであるのかなと思って探したら、うん、マリアさんも言ってるのはなかったから
まあね、
あったら月額会員になったのに
あ、いいよ、クリさん、こっちになりな、聞く本。聞く本はあれだよ。ね、正解シリーズあったよ。
ああ、うん。あ、正解の文章もドラマ CD 的なやつがあるからね。
あ、そうなの、
うん、持ってるけどね。
まあまあまあね、なかなか読まない人もまあこういう時ね時なのでね。
そう、ただね、まあ、ね、ドラマ CD 的なやつはギオさんがさっき言ったように自分で読むよりも長いから、
うん、まあ、そうなんですよね、
時間をこう確保しないと聞けないっていうのがちょっとありますけどね。
うん、ただいいんじゃないですか、ほらなんかほらもうみんなやることもう多分やり尽くしたから、 あとは新たな道を広げるしかない。自宅待機し、自宅にいるっていうことは。うん。
うん、
じゃないですか、運動をしながら聞くとかさ。
ああ、
うん。いいですね、家事をしながら聞くとか。
運動とかね。うん。まあ人によるけどね。
うん。
うん、まあ、頑張って、あの、ぜひ、ね、そういう時間をうまく使って、ね、なんか、ね、うん、読んでいただければいいですね。
はい。番組用の感想などを投稿できるメールフォームを作りました。公式のブログの方に作りましたので、そちらから投稿をお願いします。ブログのアドレスはローマ字読みでアマゲラ .seesaa.net アマゲラ .seesaa.net になります。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。それと番組のツイッターアカウントがありますので、そちらもよろしくお願いします。ポッドキャスト、アンダーバー、アマゲラ。それと、アマゲラ、アンダーバー2、アマゲラとアマゲラ2号がありますので、そちらの方も番組情報をツイートしていますので、よろしくお願いします。
というわけで今回はおすすめのシリーズ本についてお話ししました。
はい、
はい、
そういえばあの最近あの録画してるレコーダーのハードディスクがもういっぱいすぎてなんか録画できなくなっちゃってたんで、
はい、
あの外付けハードディスクを新しいの買ってきてあの登録し直したんですよ。で本体のレコーダーの録画のやつをこうあの外付けのハードディスクに移して空き容量を開けるっていう作業を最近やってて、でそのついでにこう、はい、最近ドラマ再放送が多いじゃないですか。
うん、そうですね。
多いですね。
だからあのその再放送のドラマなんかあるかっていうのをチェックしてたらあの奥様は取扱注意のドラマの再放送こっちの方でやってて、
はい、
でただ気づいた時に放送がもう5話の放送だったんでちょっとあの失敗したんですけど、なんかコンフィデンスマン JP もあのこっちで再放送してたけど他の録画とかぶってあの録画できなかった話があったりとかしてちょっと微妙に失敗しまくってるんですよ最近。せっかく映画をこう今度やるやつを見に行くためにテレビドラマシリーズを見とかないとなと思っていろいろいたんですけどね。
あ、そういえばグリーンさんあれだよ、俺そう、それこそコンフィデンスマン JP をそうあの完走したよ。
あ、結局ギオさんあのなんだっけフジテレビオンデマンドとかなんか入って見たんですか。
うん、だから1ヶ月無料のうちに見ようと思って、
うん、
契約したのね。
うん、
でじゃあと思っていざ見ようと思った次の日にたまたまあの録画したい番組があって番組表を見てたら、うちの富士系 の, ききあの曲であのコンフィデンスマン JP って書いてあるのを見つけてはっと思ってで見てタイトル見たら、
うん
うん、サブタイトル見たらどうも1話じゃないんだよ。で待てよって言ってでとりあえずうちにあるあの新聞過去のを2、3日前からこう番組表見てったら、その前日に1話やってて、
うん、
で間一髪気づかなくて、
うん、
で結局どうしようかと思ったらそのまま、前半は毎日やってたので最近、
うん、
でとりあえずまあいいやと思って、まあ、とりあえず録画するようにしておいたんでしちゃったおかげで結局フジテレビオンデマンドに入ったんだけど最終的に使ったのは1話と最終話しか見てない。
じゃあ残りは録画したテレビのやつを見たんだ。
だってその方が楽なんだもん。いろいろな操作的にさレコーダー立ち上げればいいんだけど、ほら FOD を見るにはあの Apple TV とか立ち上げてあれしなきゃいけないし、うん、で止まるんだよく FOD はたまに、
うん、あの、そうなん
だ、途中読み込み失敗したりするから、
うん、
それもあって結局見ちゃって、でワウワウで放送してたあの、ロマンス編劇場版を撮ってたから、 結局1ヶ月あの契約してたのに、あの使ったのはその2話見ただけっていう。どうしようか、これからあの継続しようかどうか悩んでるんだけど、うん、どう見てもあの魅力がないんで、
うんう
んうん、解約しようかなって思ってるっていう。ただ奥様は取り扱い注意は俺もあの見たいんで見ようと思ってるんだけど、ただこっちはまだ再放送情報がないみたいなんで、とりあえずまあ Hulu で見れるんで、
うん、
契約してるから、とりあえずまあこれで制覇しようかなっていうのは一応私は思ってると。はい、こそっとやるからさ、一応再放送情報をさ、コンフィデンスマン JP もさ、サイト見てたんだけどさ、あのさ、なんか若干のラグがあったんでしょ、見ようとして。
そう、最近の再放送とか、あの、ちょっと予想外なところで深夜に放送したりして、毎週撮ってる番組と被ってんだよね、結構。
あとね、サイトがね、若干ね、タイムラグが、うん、ずっとチェックしてたんだけど、やるかもしんないと思って、
うん、
でどうしようかと思ってちょっと悩んでたんだけど、出てないかったからいいやと思って油断してたら、番組を見たらしてて、ふざけんなと思って。あ、無料だからいいんだけどさ、期間中だから、ね、ただそういうの、うん、ただこれから増えそうなんで、うん、そういう放送がね、こまめに番組表チェックしなきゃいけないですね。
はい、
それでは今回はこの辺で。パーソナリティをしましたのはクオンと
レオと
クニオでした。さようなら。
さようなら。
ああ。